極東の冒険。ビーチャとマーシャが覚えているのは、二人が地球儀を手にしてどこへ行こうかおどけて決めていることでした。インド、メキシコ、イタリア、ブラジル、そしてマーシャが地球儀を回して適当な場所を指で指します。ほら、ここよ、今すぐ。すると指で指したところがキラキラと金色に輝き始めました。あら、何これ、と怖くなってマーシャは指を離しましたが、金のキラキラはどんどん大きくなっていきます。金色の中では何かが起こっているようです。あれ、覗き穴のようになっていて中を見ることができます。ビーチャは雲の間を泳いでいる色とりどりの美しい魚や、珍しい円錐形のテント、ゲルと呼ばれている元気いっぱいの白黒の犬、大きくて永遠に広がる海などを見ることができました。金色の光はどんどん広がって二人を包みました。暖かい強い風が吹いて、その金色の霧を吹っ飛ばすと、ビーチャとマーシャは珍しい通りに立っていました。ここには氷のようなものからできた最新の新しい家、ゲルや伝統的なテントのヤランガが並んでいます。そしてぷくぷくと泡立つ海の波は道を越えて足元まで到達し、波が引いた後は金色の小石が残るのです。遠くの方では噴水が空高く水を噴出しています。それはなんと鼻息を荒くした大きくて優しいクジラの背中から出ています。ここはどこだろう、と戸惑いながらビーチャが言いました。ワンワン、あなたたちはおとぎの国の極東大通りにいるんだワン、と鮮やかな青い目をした雪のように白いハスキー犬が子供たちの元に走ってきて尻尾を振りました。私についてきて、ここを全部案内してあげるワン。私の名前はツンドラだワン。しましまトラちゃんの間違い。ビーチャとマーシャは町を眺めながら早歩きのツンドラの後を急いでついていきました。そしてひょいと迷子のお知らせを目にしたのです。助けてください、しましまトラちゃんが迷子になりました。迷子のお知らせを通りに貼っているのは、とても悲しそうな虎のお母さんでした。大変だワン、とハスキー犬のツンドラが言いました。この虎の子はウスリー下流域に生息しているアムール虎だワン。最も北に住んでいてとても珍しいのよ。犬の私と違って色がわかるし、夜は人間より5倍もよく見ることができるのよ。アムールトラは体が大きくて、生まれて6ヶ月でヒョウの大きさになるの。体は大きいけど、しましまトラちゃんはまだ子供だわん。一人ぼっちで何もできないわ。アムールトラは極東のシンボルと言われているわん。私たちもしましまトラちゃんを探しましょうよ、とマーシャは心配そうです。もちろん、足跡と爪跡を探そう、とビーチャが言いました。ワンワン、あなたたちはおとぎの国の極東大通りにいるんだワン、と鮮やかな青い目をした雪のように白いハスキー犬が子供たちの元に走ってきて尻尾を振りました。私についてきて、ここを全部案内してあげるワン。私の名前はツンドラだワン。離陸しました。飛行は正常。しましまトラちゃん、またね。もう迷子にならないでね、とビーチャとマーシャはコトラと嬉しそうなお母さんに手を振りました。不意にビーチャは何か鉄のようなものを踏んでしまいました。ドン、あれ、なんと本物の宇宙ロケットです。この宇宙ロケットは太陽の光でキラキラと金属の本体を輝かせて、おとぎの国の極東大通りの芝生の上に着陸したようです。すると ロケットのドアが開いて宇宙飛行士が顔を出しました。君たちがノックしたのかい？さあ、ロケットに入ってみるかい？ロケットの中を案内するよ。子供たちとツンドラは嬉しそうにロケットの中に入っていきました。この宇宙ロケットは、だいたいアムール州のボストチヌイ宇宙基地にあるんだ。ボストチヌイ宇宙基地は、ロシア初の民間宇宙基地なんだよ。あ、そのボタンに触るんじゃない。でももう遅かったのです。B 茶は赤いボタンを押してしまいました。すると、ロケットはものすごい音を出して揺れながら空へ飛んでました。まあいいだろう。上空からロシアの極東を全部見渡すことができるんだよ。と宇宙飛行士は仕方なさげに言いました。そこは北極から沿海州までロシアの約3分の1の領土にあたるんだ。ほら、カムチェツカ半島をご覧なさい。冬、雪がたくさん降るんだよ。6メートルも積もることがあるんだ。それにカムチャツカ半島は火山も有名で約300の火山があるんだ。あそこは北極だ。北極圏はいつもとても寒くて、厳しい冬には気温がマイナス40度以下になるんだ。雪は一年中溶けないんだ。そして夏になると太陽は沈むことはなく、昼と同じくらい明るいんだ。それは白夜というんだ。でも沿海州は夏は暖かくて暑い日もあるんだよ。はい、私たちもちょうどアイスクリームが食べたくなりました。とマーシャが言いました。そしたらウラジオストクに戻ろうか。町を散歩したらどうだい。と宇宙飛行士は言って何かのレバーを引っ張りました。おとぎの国の極東大通り。やっとこの素晴らしい極東通りを散歩できるわ、とツンドラが喜んでいます。さあ、この通りはウラジオストク市のメインストリートだわん。見どころがいっぱいだわん。そこでは毎晩オーロラが見れて、ここでは本物のマンモスとお友達になれるわん。遠くに見える不思議な形をした船は何ですか？とB茶は驚きました。あれは古い帆船だわん。毎朝出航しているわん。ほら、イルカやセイウチが古い帆船をエスコートしているわん。あっちでは何かが燃えているわ。煙も見えるわ。とマーシャが心配そうに言いました。あれはカムチャツカ半島の火山だわん。自分の力を見せているんです。でも心配はいらないわん。このおとぎの国の極東大通りには危険なものは一つもないのよ。美しくて面白いものだけだわん。これこそ極東大通りの魔法だわん。さあ、早く行こうよ、とB茶が言いました。子供たちと犬は奇妙な住民と見事な建築物を眺めながら極東大通りを歩いていました。すると外国人らしき子供たちの集団に遭遇しました。子供たちは心配そうに何かを話していましたが、みんながいっぺんに異なる言葉を話していたので、お互いに理解できなかったようです。大変だ、早く何とかしないとわん。とツンドラがわんわん泣いて、子供たちにおいしそうな飴を一つずつ配りました。飴をなめると、子供たちはみんな黙ってしまいました。そして、再び話し始めると、みんなお互いに何を言っているかわかるようになったのです。キムという名前の男の子が言いました。僕たちはみんな極東へ行きたいという夢がありました。でもここに来たらみんなが何を話しているかわからないし、どこに行ったらいいかもわからないので困ってしまったんです。僕たちはみんな違う国から来ました。僕は韓国から来ました。彼は中国から来たリーです。ミコは日本から来ました。そしてビルはアメリカから、アワニはインドから来ました。はじめまして、どうぞよろしく、とツンドラは言いました。これでみんなお互いの言葉がわかるようになったわね。そしたら私たちと一緒にこの極東大通りを散歩して素晴らしい名所を見学しませんか。そして誰も迷子にならないように地図を勉強しましょう。 ハスキー犬と初冬姫。ビーチャー、マーシャとハスキー犬のツンドラが極東大通りを歩いていると、氷のような青い渦巻きが通り過ぎました。渦巻きの中には雪のように冷たい美しい少女が座っていました。渦巻きの後、大通りは雪で覆われ、木は凍り、家は霜で覆われました。ハスキー犬の犬ぞりが全速力で渦巻きの少女に追いつこうとしていました。待ってください、どこへ行くんですか、とツンドラが聞きました。初冬姫を追いかけているんだ、姫は今すぐすべてを氷にしたいようだ、と犬ぞりのリーダー、ベテラン犬イエロフェイ・パーブロビチが答えました。手伝ってくれ、ちょうどカユールが必要なんだ。ビーチャとマーシャはソリに乗りました。そしてツンドラは説明しました。カユールは犬ぞりを運転する人のことなんだわ。そして犬が引いているソリのことをナールティと呼ぶのよ。ここ極東では犬ぞりは少数民族の伝統的な乗り物なんだわ。犬より早く真冬の雪原を走れるものがいないわ。吹雪の中で道を見つけられるのも犬だけだわ。ビーチャとマーシャはすれ違う人々に初冬が来たことを知らせました。犬ぞりはすごい速さで走り、しばらくして初冬姫がいる渦巻きに追いつくことができました。初冬姫は驚いた様子で子供たちと犬たちを見ました。これまで誰も初冬姫を止めることができなかったからです。こんにちは、ツンドラが言いました。私たちは冬が好きなんですよ。雪合戦もできるし、そり滑りもできるし、雪の城塞も作れます。でも今年は早すぎませんか。
わかっています、と初冬姫が頭を下げました。ただ退屈だったんですわ。
そういうことなら一つ提案がある。チュクチ半島、カムチャツカ半島、サハ共和国で行われている犬ぞりレースで誰の犬ぞりが速いか競争しないか、とベテラン犬イエロフェイ・パーブロビチが提案しました。代わりにレースの後、初冬姫には家に帰ってもらおう。そして冬に来てもらうことにする。どうだい、
いいですわ、喜んで、と初冬姫は嬉しそうに笑いました。
私に追いつくかしら。
母なる自然の女神の贈り物。ウィーチャ、マーシャとツンドラは森にいました。初冬姫との競争はとても楽しいものでした。初冬姫は皆に手を振って北極にある家に帰りました。ところでみんなは今どこにいるのでしょうか。緑の葉を通して柔らかい太陽の光が輝いています。珍しい鳥が枝から枝へと飛び移り、素晴らしいハーモニーで歌っています。そして森の先にビーチャとマーシャは大きいヤランガというテントを見ました。何か黒くて柔らかい布からできており、きれいな刺繍が施されていました。太陽の光でキラキラする金色と銀色の星の模様です。星々は星座になり、そして星座は動物に化けてヤランガをゆっくりさまよっていました。
あら見て、この星本当に金からできているわ、とマーシャが驚きました。
本物の金とダイヤモンドからですわよ、と優しい声が聞こえました。するとヤランガの中から緑の美しいドレスを着ている美女が現れました。母なる自然の女神です。母なる自然の女神はビーチャ、マーシャと犬のツンドラをヤランガに招待しました。ヤランガのテントの下ではオーロラが光を放ち、床は若草に覆われ、テーブルの上には素敵なごちそうが用意されていました。我が極東はとても豊かです。地下にはダイヤモンドと金が眠っています。それに
石炭、石油、ガス、銅、ニッケル、錫など、今日の世界でとても必要なものです。太平洋と数多くの河川の贈り物は、おいしい魚やイクラ、カキやウニ、そして体に良い昆布、海藻などです。森に行くと果実、松の実と他の植物、例えばおいしい極東わらびなどを収穫することができます。食べたことがありますか？どうぞ召し上がれ。おいしいでしょ？ビーチャとマーシャがお腹いっぱい食べて休んでいると、母なる自然の女神が二人に光っている小さい星を差し出しました。記念にどうぞ。また極東に来たいと思ったら、この星をくすって目を閉じてくださいね。すると、この素敵な極東へ戻れますよ。ありがとう。万歳。と、ビーチャとマーシャが声を上げました。そして、母なる自然の女神からの金の模様の犬の首輪をもらったツンドラは、嬉しそうにジャンプをして、母なる自然の女神の方をなめました。